はい、このラジオは東京で美容師をしている私、スタイリスト倉田慎吾が美容学生や若手美容師に全力でエールを送り、美容師に関わるお悩み解決、魅力をバシバシ伝えていく番組となっております。今、流行りのクラブハウスを、今ちょっとつなげながら、ラジオを収録しております。まあ、どちらもね、音声コンテンツなので、なんかこうやりようはいろいろあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、こっちはライブ、クラブハウスの方はライブ配信で、ラジオ、まあ、こちらも収録で、まあ、それぞれ音声を残せるっていう部分では、割と親和性は高いのかなっていうふうに、思ってるので、まあ、このラジオの配信者に関しては、まあ、結構使いようが、ありそうな感じはしております。で、昨日から僕は、招待をいただいて、始めることにしたんですけれども、まあ、みんな、まあ、美容師界隈で、話をしてたんですが、まあ、その使い方だったりとかっていうところには、結構ね、今、悩んでる感じですね、みんな。まあ、ただ、まあ、目的、多分みんなそうだと思うんですけれども、集客だったりとか、求人だったりとかに、まあ、なんか使えたらいいよねっていう話にはなってて、まあ、その使いようは、今後ありそうだなっていう気はしてるんですけれども、まあ、昨日使った感じだけで、お話をさせていただくと、やっぱりその、もともと、ツイッターないしはインスタ、他の SNS ですよね。とかで影響力のある人に関しては、まあ、トークルームを開いたときに、もう割と見てきてくれやすいになってくるので、まあ、その他 SNS である程度の、影響力を持っている人に関しては、使いようだったりとかっていうのは比較的広いのかなとは思うんですが、じゃあ、このクラブハウスで、影響力を高めていくっていうふうになったときには、まあ、これからよう考えていかなきゃいけないかなっていうところかなとは思います。ただ、なんか面白いのは、やっぱりその、インスタ、TikTok、まあ、Twitter もそうですけれども、その加工だったりとか、装飾だし、考える時間っていうのがあると思うんですよね。じゃあ、その上手に見せるためには、どうしたらいいかなとか、まあ、人に響くためには、じゃあどういう風に、作っていこうかなっていうのを、作る。まあ、どうしてもそのタイムラグ、みたいなのが発生すると思うんですけれども、クラブハウスに関してで言えば、もうそこが全部取っ払われてるので、もう本当にリアルタイムになるんですよね。だどんだけいいことを話してる人だろうが、どれだけ、なんだろうな、その、いい動画まあ、いいものを、作れる人であったとしても、なんだろうな、こっち来たら意外とそうでもないみたいな、現象が起きる可能性があるんじゃないかなっていうふうに、まあ今の段階だと、感じてます。で、どうなんですかね。まあ、その制作の裏話だったりとかっていうのをもちろん聞きたいとかっていうのもあるとは思うんですけれども、まあ、声を特にやっぱ仕事にしてる人だったりとか、喋りを生業にしてる人たちからしたら、ものすごく使い勝手が、あるものになるんじゃないかなというふうには思ってます。なのでね、まあさっき、最初の方にもお話しさせてもらったんですけれども、ラジオを配信する人たちからしたら割と親和性は、非常に高いかなとは思うのと、まあ、そうですね。あとはまあ例えばアーティストが、まあこの時間で、まあちょっとライブ配信で歌歌いますとかっていうのだったら、まあ非常に面白いかなって思うのと、まああとは何ですかね。まああとは女の子ですかね。まあやっぱりその、ちょっとしたエロの要素みたいなのとかっていうのは、結構人を引きつける可能性は出てくるんじゃないかなとは、なんとなくですけどね。本当に、なんとなくです、これは。思ってるところではあります。まあ今後、まあ本当にまだまだ、スタートして、多分日本版だと1週間ぐらいなんですかね。日本に来たのは多分1週間前後ぐらいだと思うので、まあこれから日本版が、リリースされて、今 iOS のみかなのリリースになってるので、今後 Android 版が出たりとか、まあ、本当にもう今、英語だけで、全部表記されてるので、めちゃめちゃ難しいんですよ。すごいやりにくいなって僕は今感じてるんですけれども、まあ、今後日本語版が出た時に、もう少しやり方だったりとかっていうのは、変わってくる。影響力の部分だったりとか、拡散の仕方は変わってくるのかなっていうふうには思ってます。あ、そういった意味で言ったら、なんだろうな、今価値があるとしては、招待制なんですよ。一人のアカウントに対して、二名までしか招待が、できないようになっているので、まあ、昨日もね、そう、昨日じゃないな、ここ最近のツイッター、やっぱり結構タイムラインすごかったんですけど、クラブハウス招待してください。アカウント、持ってる人いたら、ぜひ入れてください、みたいな感じのタイムラインで結構溢れてたので、やっぱりその、なんだろう、限定っていう言葉 とかですよね。まあ、これだけしか、人呼べません、みたいな、のとかになると、やっぱりその、なんだろうな、もうその先行先行で、入っときたいみたいなところは、あるのかな、とは思います。で、本当に、ね、まあ、ぜひ、もし、やる方だったりとか、まあ、これ聞いてくださってる方たちは、結構皆さんも入ってる方多いと思うんですけれども、まあ、本当ね、トークルームも結構いろいろ面白いのがありますね。今だったら本当にその、まあ、割と著名な方たち、とかっていうのも、まあ無料で、まあそういうトークルームとかを開いたりとか、してるし、その有名人同士が、話をしてるところに割とこうフラットに聞きに行ったりとかはできるので、さすがにその中に喋りに入るとかってなってくると、また話は別になっていきそうな気はするんですけれども、なんかそういう有名人の裏話とかを聞けるのは、まあこれは個人的にですけどね、個人的にはなんかちょっと面白いなっていうふうには思ってるので、まあ。せっかく、立ち上がったものなので、まあ、ぜひぜひ、皆さんもやってみていただけるといいかなというふうには思っております。で、まあ、ちょっと前置きが長くなったんですけれども、今日の本題に入らせていただこうかなと思います。まあ、もうすぐ、国家試験、ありますよね。まあ、美容学生の皆さん、これから美容師になるために、動いてるとは思うんですけれども、まあ、そういった方たちに、皆さんにそのメッセージとして少しお話をさせていただこうかなと思います。本当にこの業界入ってくるのって、まあ、不安だし、まあ、ワクワクってたくさんあると思うんですよね。まあ、そういった、感情を持ちながら、飛び込んでくると思うんですけれども、まあ、僕自身、今のこの会社で、その求人の担当をさせてもらってて、まあ、本当にいろんな新人さんたちを見てきたんですよ。で、ね、毎年のように、やっぱ新人さんに携わってて、やっぱその子たちが成長していく様子っていうのを、まあ、間近で見れるっていうのは、その求人の担当をしてて、まあ、すごい楽しみの一つになるんですけれども、まあ、そんな中でも、やっぱりその採用をさせてもらって、いや、この子だったら、うちで一緒にやれると思って採用した子でも、やっぱりその数ヶ月続かないとか、もうほんとすぐ辞めちゃうとか、っていう子もやっぱりどうしてもいるんです。なんかそのせっかく、選んでうちの会社に来てくれたのに、なんかその子たち全員を幸せにできないっていうのは、本当にめちゃめちゃモヤモヤするんですよね。まあそのために、まあでも原因がやっぱりその子たちにあるわけではなく、まあ、自分自身もそうだし、自社のその力量の足りなさみたいなところっていうのには、やっぱ責任を感じるのはあるんですが、まあ、やっぱりそのある程度の、新人さんたちを見てきた中で、まあちょっとおせっかいながらね、皆さんにアドバイス、美容学生だったりとか、まあこれから入ってくる人たちにアドバイスができることがあるとするならば、一言言うんだったら、本当にもう自分の思い描いた夢を簡単に手放さないでほしいっていうことなんですよ。これね、本当にあって、やっぱりその入社をして、環境が変わるじゃないですか。で、生活の仕方も変わるし、付き合う人たちも変わると思うんですよ。今まで一緒だった人たちから、また違う、まあ職場の人たちとの関係性になってくると思うんですけれども、やっぱりそういう日々の生活に追われて、意外と簡単に自分の持ってた夢みたいなものを忘れちゃうんですよね。忘れちゃって、その目の前の苦しみだったりとか、まあちょっと大変なことだったりとかに翻弄されてしまう人っていうのが多い気はします。本当になんか、なんていうのかな、その入社するとき、入社する前に、まあ、こんな美容師になりたいとか、じゃあどうして美容師になりたかったのかっていうのを、それをね、忘れないでほしいんですよ。まあ、初心忘れるべからずとか言いますけど、まあ、これはね、別に、初心に毎回立ち返んなきゃいけないとか、初心をずっと持ってなきゃいけないとかっていうわけではなくていいと思うんですが、それを思った感情みたいなのをめちゃめちゃ大切にしてほしいんですよね。で、美容師免許って、まあ、取るのって、まあ、簡単じゃないですか。言ってもやっぱ2年かかると思うので。で、その2年間を無駄にしちゃうっていうのは、なんかすごいもったいないと思うんですよね。で、美容師ってもう本当に美容師免許か。美容師免許ってもう美容師やる以外で多分使いどころないと思うので。まあ、それを数ヶ月で、じゃあポイってやっちゃうのって、本当になんか2年間無駄にしてる。その10代の、限られた時間をめちゃめちゃ無駄にしてしまうので、それはすごいもったいないなって思うんです。で、かつ、美容師の一番楽しいところ、一番美容師として、楽しいところのスタートみたいな、ところで言ったら、その自分の技術でお金をいただけるようになることになるんですよ。で、アシスタントの、もう正直ね、アシスタントの期間ってもう美容師の美ぐらいしか、見えてないと思うんです。で、なんかその手前で、そのなんか見切りをつけるっていうか、あ、なんかこんなもんかなみたいな感じで、まあ、業界を離れていってしまうっていうのは、なんかすごいもったいないなって思うんですよね。せっかくやるんだったら、やっぱスタイリストになる人、お客様の髪を切ってお金をいただく、喜びを、まあ、得られるところまではぜひやってってほしいなっていうふうに思います。 で、まあ、美容師になろうと思ったのって、多分皆さんのその選択肢じゃないですか。初めて多分自分で選択した、まあ、その人生の選択肢の一つだと思うんですよ。で、これから多分何度もその選択を強いられることになると思うんです。人生の岐路に立つことになると思うんですけども、まあ、その中で一番最初に選んだものが、あ、なんかちょっと違ったなってものになっちゃうと、今後、その選択肢を、に立った時になんかちょっと迷いが出ちゃうと思うんですよ。だから本当にぜひ自分が選んだ最初の選択肢を自信が持てるように大切にしてってあげてほしいなっていうふうに僕は思ってます。なのでまあ頑張れっていう感じには最終的にはなっちゃう、エールみたいなところにはなってしまうんですけれども、まあぜひぜひ、そういう思いを忘れずに、まあ、これからの業界に、ぜひ飛び込んでほしいなというふうに思っております。はい、今回は以上になりますね。うん、頑張ってやってください。国家試験、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。質問ご意見ございましたらプロフィールにあります Twitter、Instagram の DM にてお待ちしております。何か参考になりましたらぜひいいねクリックよろしくお願いいたします。